中央病院のワンポイントセミナー。こんにちは、池原亮です。皆さんは自分の体調や家族の体調のことなどで疑問に思ったことや、聞きたいけど誰に聞いたらいいのかわからないってことはありませんか？この番組は西宮市立中央病院の先生方に各テーマに沿ったお話を伺ってまいります。少しでも皆さんの疑問を解くお手伝いができたらと思います。今日は西宮市立中央病院栄養管理室、工藤香織管理栄養士さんにお話伺っていこうと思います。工藤さん、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
今日はおうちで食事療法、骨粗しょう症予防というお話伺っていこうと思いますが、骨粗しょう症、よく聞く言葉ですよね。はい、まずはどんな病気なのか教えてください。
はい、骨粗しょう症とは、骨の強度が低下し骨が脆くなって骨折しやすくなる病気です。
はい、
年齢とともに誰でも骨量が減りますが、その減り方には体質や生活環境により個人差が見られます。
はい、
骨粗しょう症になりやすい要因は加齢、高齢、ホルモンバランスの乱れ、病気や治療薬の影響による骨代謝の乱れ、
うん、
骨密度や骨質の低下、運動不足、
はい、
食生活の乱れなど様々です。
はい、
骨は絶えず作り変えられており、
うん、
古い骨を壊して新しい骨を作る骨代謝がバランスよく繰り返されることで健康な骨が保たれています。
はい、
このバランスが崩れることにより骨密度の低下を招いてしまうのです。
うん、
また体内のカルシウムは 99% が骨に蓄えられ、残りの 1% は血液中に含まれており、全身の機能を正常に保つ重要な役割を担っています。
はい、
体に必要な血液中のカルシウムが不足すると、骨に蓄えられたカルシウムが溶け出して不足分を補います。
うん、
それにより骨の量が減少して骨粗しょう症へとつながるのです。
なるほど。小さい時からの知識で骨を作るにはカルシウムが必要だっていうことは認識してるんですけど、合ってますよね。
はい、カルシウムは骨の材料となる栄養素なので、毎日の食事からきちんと摂ることが大切です。
はい、
骨粗しょう症の治療のガイドラインでは、カルシウムは1日700から800ミリグラム必要とされています。
結構なんか分量的に多いような気がしますが、ではカルシウムの多い食品がどんなものがあるのか実際に教えてもらっていいですか？
はい、カルシウムを多く含む食品は乳製品、大豆製品、
はい、
小魚、海藻類、野菜があります。
はい、
では主な食品のカルシウムの含有量をお示ししていきましょう。
はい、
乳製品ではスライスチーズ1枚 252mg、
うん、
牛乳コップ1杯 220mg、
はい、
ヨーグルトカップ1個 96mg 含まれています。
うん、
大豆製品は木綿豆腐半丁に 180mg、三角の厚揚げ1個 168mg、
うん、
高野豆腐1個 132mg 含まれています。
はい、
小魚、海藻類はひじきの煮物1皿 140mg、
うん、
桜エビ大さじ2杯 120mg、
うん、
イワシの丸干し1尾 114mg 含まれ、野菜は小松菜の煮浸し小鉢1皿 105mg、チンゲン菜のおひたし1皿 84mg、
うん、
切り干し大根1皿 54mg 含まれています。
ほう、さっき教えてもらったのはカルシウム1日700から 800mg 摂取する必要があるということですよね。
はい、
今ちょっと聞いてたのではどれか1つだけでは足りないということになるので、どのように取り入れたらよいのか、目安となる量があればぜひ教えてください。
はい、まずはきちんと3食バランスの良い食事をとることで、カルシウムは1日必要量の半分、約 400mg 程度摂取することができます。
うん、
残りはカルシウムを多く含む食品の中から 2,3 種類程度、例えば朝食にコップ1杯の牛乳を飲み、夕食に冷ややっこを追加するなどして食品を組み合わせることで およその1日必要量を満たすことができます。
なるほど。ちょっとね、何ミリグラムとかいうような計算をするのはちょっと毎日大変なので、はい、3食はバランスよくとって、そしてその中で2つから3つカルシウムの多い食品をどこかに入れていく、はい、これならばちょっと毎日大丈夫そうですね。逆にね、骨を丈夫にしたいと思ってカルシウム取りすぎっていうことも考えられるんですけど、はい、取りすぎても大丈夫ですか？
はい、日本人の食事摂取基準ではカルシウムの1日上限は 2300mg です。
はい、
牛乳だけで取ると2リットル以上となりますが、毎日取るのは無理な量なので過剰摂取を心配する必要はほとんどないと言えます。
うん、ちょっとね、すごい量を取らないとそれだけ過剰になることはないということなんですね。
はい、
せっかくですからカルシウムを効率よく取る方法を教えてほしいと思うんですが、どうでしょうか？
はい、カルシウムの吸収率は食品によっても異なります。
はい、
吸収率は乳製品 40%、うん、魚類 30%、
はい、
野菜類20% となるため、乳製品は特に効率の良い食品といえます。
はい、
またカルシウムを取るタイミングは夜が効果的です。
夜がいいんですね。
はい、
はい、
骨は就寝して1時間半経つと骨を形成するために全身からのカルシウムの取り込みが始まります。
はい、
寝る1時間半から3時間半前にカルシウムを摂取すれば骨が作られる時間帯に重なり効果的と言えます。カルシウムを効率よく吸収するにはビタミン D やビタミン K を含む食品を一緒に摂ることも必要です。
はい、
酢やレモンに含まれるクエン酸もカルシウムの吸収を高めるので一緒に料理に活用しましょう。
はい、
逆に吸収を悪くする栄養素もあるんですよ。
あ、そうですか、教えてください。
はい、それはリンと食塩です。
リンと食塩が良くない？
はい、
はい、
リンは過度の摂取によりカルシウムの吸収を阻害し排泄を促します。うん、主にインスタント食品、スナック菓子、炭酸飲料などに含まれます。
はい、
食塩は尿へのカルシウム排泄が促進されます。主に漬物、加工食品、干物などに含まれます。
うん、
しかしこれらの栄養素は体にとっては必要な栄養素でもあるので取りすぎないように注意が必要です。
うん、ほどほどが大切ということですよね。はい、今栄養素カルシウムを取るために、ビタミン D、ビタミン K、 それからクエン酸なども一緒に取るといいということを教えてもらったんですが、はい、この名前聞いてるとよくサプリメントでもありますよね。
はい、
これサプリメントで取って言ってはいけませんか？
はい、サプリメントでカルシウム取る場合には食品に比べ吸収率が高いため、1500mg を超える量を長期に服用することは勧められません。
うん、
主治医や管理栄養士に必ず相談しましょう。
はい、
医療機関で処方されるカルシウム製剤は過剰摂取にならない範囲で処方されていますので、自己判断で中断せずきちんと服用してください。
はい、やはり自己判断では、摂取せずに相談していくのがベストということですね。はい、先ほどもお話に上がりましたけど、カルシウムを効率よく、ね、摂取するにはビタミン D とビタミン K が必要であるということですが、ちょっとこの栄養素についても詳しく教えていただきたいので、まずビタミン D について教えていただいていいですか？
はい、ビタミン D は腸管からのカルシウム吸収を促し骨に沈着するのを促進します。
はい、
主に魚類や干したキノコ類に多く含まれます。ビタミン D の1日に必要な量は10から20マイクログラムで、鮭1切れ 100g 中にビタミン D は32マイクログラム含まれており、
うん、
1日の必要量を摂取することができます。
はい、
鮭以外で魚 100g に含まれるビタミン D はうなぎとサンマにはそれぞれ19マイクログラム、イサキ15マイクログラム、タチウオ14マイクログラム、カレイ13マイクログラムとなり、キノコ類では干し椎茸1個 0.4 マイクログラム、キクラゲは乾燥したもの 1g あたり 4.4 マイクログラムです。
はい、
椎茸やキクラゲは天日干しすることでビタミン D が増えます。機械で乾燥したものでも使う前に天日に干すことでビタミン D を増やすことができます。また食事以外では日光浴を取り入れることも重要です。
日光浴は聞いたことありますけれども、日光浴これから一番ちょっと紫外線が気になる季節になるんですけれども、どうしていけばいいでしょうか？
ビタミン D は人間の皮膚が紫外線を浴びることで作られます、
はい、
季節によって紫外線量に違いがありますが、日光浴の目安は夏場は日陰で30分程度、うん、晴れた日なら日焼け止めをせずに3分、冬でも約50分程度の外出となります、
はい、
例えば毎日15分程度日焼け止めを塗らずにベランダに出て洗濯物を干すだけでも効果はあります、
はい、
ガラスは紫外線を通さないため窓越しの日光浴ではあまり効果は望めません。一日中家の中にこもりきりの人は食事から積極的にビタミン D を取るようにし、日焼け止めの塗りすぎにも気をつけたいですね。
いやちょっとびっくりです。日焼け止めを塗らずに日光浴をする必要性がある、
そうです、
ね、いやでも顔は嫌ですね顔だけ日焼け止めを塗って日光浴は大丈夫ですか、は
い、
です
ね、腕をあの日光に当てるだけでも効果はあると言えます。
ああそれと、まあ、ちょっとね外出がなかなかちょっと難しいという方は、はい、お家で、窓越しに日光浴というのは大丈夫ですか、はい、
ガラスを、窓ガラスを開けていただいて、
はい
はい、光を浴びるのであれば、うん、問題ないと言えます。
少しカーテンしてても大丈夫ですかね。
遮光性のものはあまり意味がないと思いますが、
はい、
光を通すものであれば、はい、大丈夫だと思います。
あ、これだったら今日からでも少しずつ取り入れることもできますし、はいはい、お散歩に出るときにちょっと気にしてみるのもいいかもしれないですね。ビタミン D、 そして日光浴についてお伺いしていきましたが、もう一つの栄養素ビタミン K についても教えていただきたいと思いますが、この栄養素はどんなものですか。
はい、ビタミン K は古い骨を壊す骨吸収を抑え、新しい骨を作る骨形成を促します。
はい、
1日必要量は250から300マイクログラムで、主な食品の含有量は納豆1パック453マイクログラム、おひたし小鉢1皿程度の量で、ほうれん草には216マイクログラム、
はい、
小松菜168マイクログラム、ブロッコリー128マイクログラム、ニラ90マイクログラムと緑色野菜に多く含まれます。
はい、
量としては少ないですが、卵には1個あたり7マイクログラム含まれています。さまざまな食品に入っていたり、料理に使いやすいので、うん、日常的にビタミン K が取りやすいと思います。
はい、
ビタミン K は脂溶性ビタミンなので、油と一緒に調理することで吸収量がアップします。
うん、
炒めたりドレッシングをかけると効率よく摂取できます。
なるほど。ビタミン D、ビタミン K の栄養素についてよくわかりました。あの最近ね、もう一つコラーゲンという言葉、そしてこの栄養素になるんですかね、話題に上がってますけど、はい、コラーゲンについてはいかがでしょうか。
はい、カルシウムは骨量、骨密度を増やしますが、
はい、
コラーゲンは骨の質、骨質に関わります。
うん、
骨を鉄筋コンクリートの建物に例えると、カルシウムはコンクリートで、コラーゲンが鉄筋にあたります。
お、なるほど
最近の研究では、コラーゲンの劣化や減少でも骨粗鬆症になることが明らかになってきました。
はい、
しかしコラーゲンは検査で測定できないため、不足しているかどうかを知ることができません。コラーゲンはタンパク質の一種で、特に肉や魚の骨や内臓に豊富に含まれています。
はい、
肉類であれば手羽先、牛タン、スペアリブ、レバー、軟骨、砂肝、牛すね肉など、魚介類であればうなぎやフカヒレ、アンコウなどで、脂質が多い部分にコラーゲンが多いのが分かります。
うん、
そのため、摂りすぎは肥満につながるので注意が必要です。
はい、
コラーゲンは単体で摂っても十分に効果が得られないと言われています。
うん、
代表的な栄養素ではビタミン C と一緒に摂ることが必要です。
はい、
またコラーゲンの中でも分子量が小さいコラーゲンペプチドとして摂る方が吸収が良いことが分かってきました。健康食品などのドリンクやゼリーに配合されているので、取り入れてみても良いかと思います。
なるほどね。栄養素のいろいろなことが分かってきましたが、さあ実際に骨粗鬆症予防にはどのような食事をしていけばいいのか教えてください。
はいはい、食事の基本はまずはバランスを整えることが重要です。
はい、
バランスの整った食事とは、1回の食事で主食、主菜、副菜を揃えて食べることです。
うん、
主食とはご飯、パン、麺類などの穀類にあたります。
はい、
主菜とは肉、魚、卵、大豆製品を使った メインディッシュのことで一皿は必要です、
うん、
副菜は野菜やキノコ、海藻類を使った小鉢となり、一皿から二皿組み合わせます、
はい、
食品にはさまざまな栄養素が含まれているので偏らないように摂取したいです、
うん、
また食事を抜くと必要な栄養素が不足する可能性があるため、食事は1日3食きちんと摂ることが重要です、
はい、
3食のバランスを整えた上で骨を作るのに必要な栄養素であるカルシウム、ビタミン D、ビタミン K を含む食品を組み合わせましょう。
はい、バランスよくというのがやはり大切になるということですよね、はい、必要な栄養素はどのように料理に取り入れたらよいか、具体的な方法をぜひ教えてください、
はい、カルシウムを強化するためにちりめんじゃこや桜エビ、チーズをサラダや卵焼きなどにトッピングしたり、うん、混ぜ込んだりして利用しましょう。
なるほど。
メインディッシュにカルシウムが取れる豆腐メニューを取り入れる方法は、普段の肉料理を麻婆豆腐にしたり豆腐入りハンバーグにしてみるのも良いでしょう、
はい、
またメインディッシュが魚の場合は小鉢に揚げ出し豆腐や厚揚げと青菜の煮物などを組み合わせましょう、
はい、
今までカルシウム、ビタミン D、ビタミン K を含む食品を摂る習慣がなかった人は、例えば週 1,2 回程度であったのを 3,4 回程度にすることから始め、少しずつ増やしていきましょう、う
ん、少しずつ増やしていくことでも、はい、予防につながっていく、ね、ということですね、はい、こういうふうにね、お家でお料理できる方はいいんですけれども、はいはい、外食中心になっている方も今多いんじゃないかなと思うんですね、はい、外食中心の場合でも何か工夫はできますか？
はい、メニューの選び方や惣菜類の組み合わせを工夫していきます、
はい、
外食では定食を選ぶ方が主食、主菜、副菜が取れます。
あ、そうですよね、
はい、
う
ん、また単品メニューを選んだ場合は次回の食事で不足している食品を補いましょう。
はい、
コンビニなどで惣菜類を選ぶ際には肉、魚、卵、大豆製品の中から 1,2 品と野菜を組み合わせるようにし、不足分は手軽に取れる牛乳やヨーグルト、チーズや納豆をプラスしてみましょう、
はい、
このような食事が難しかったりどうしても効果が得られない場合はカルシウム強化食品の利用もおすすめです、
うん、
牛乳やチーズ、ヨーグルトなどの乳製品を中心に豆乳やウエハースなどさまざまな強化食品があります、
はい、
最近はスーパーやドラッグストアでも目にすることができます。
そうですね、
栄養素表示に着目して効率よく取れるものを選んでみてはいかがでしょうか。
うん、今日はとっても予防について、骨粗鬆症の予防について勉強になったんですけれども、自分の 骨密度の状況を知りたい場合とか、食事内容を見直したい場合はどのようにしたらいいですか？教えてください、
は
い、
西宮市立中央病院ではデキサという機器を使って骨密度を測定しています、
はい、
また管理栄養士による栄養相談も行っています、
うん、
当院に通院中の方はもちろん、他の医療機関に通院中の方もかかりつけ医を通じてご予約いただけます。詳しくは当院の地域医療連携室へお問い合わせください。
はい、無理なくバランスよく食事をとることで、お家でね食事をとったり、まあ、外食の場合も骨密度を上げていく、はい、骨粗鬆症の予防ができるということを知ることができました、はい、またちょっとねお外にお散歩してみるのもいいということも学びました、はい、今日からでも皆さんも取り入れていただきたいと思います。今日お話しいただきましたのは西宮市立中央病院管理栄養管理室栄養管理士の工藤香織さんでした。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
中央病院のワンポイントセミナー、お問い合わせは西宮市立中央病院まで、 0798-64-1515 64-1515 です。この番組は西宮市の提供でお届けしました。